列王記第一の学びを続けます。午後に3章から5章までを学びます。皆さんぜひですね、この通読の学びについてきてください。これまで私たちはサムエル記を通してこの神が王国を作ってくださった、そしてダビデの座を神が定めてくださった、王座を定めてくださったですね。ここまで学び、そしてその後の世の、世継ぎの子ですね、このダビデの世継ぎの子がどのようになっていくのか、これが列王記のテーマになっていきますですね。まあ、午後に詳しくこの学んでいきますけれども、でその一部をですね、今日は、今朝は見てみたいと思いますが、4章を開いてください。4章の20節から27節までを読んでみます。4章の20節から27節までをお読みします。ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。ソロモンは大河からペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。ソロモンの一日の食料は小麦粉30コル、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった。これはソロモンが大河の西側、ティフサフからガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシバまで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。ソロモンは戦車用の馬のための馬屋4万、騎兵1万2000を持っていた。守護たちはそれぞれ自分の当番月にソロモン王およびソロモン王の食事の席に連なるすべての者たちのために食料を納め、不足させなかった。ダビデが、世を去りましたが、その前に彼はソロモンに王権を引き渡し、ソロモンの王権が確立したところを前回お読みしました。そして3章以降でソロモンによるイスラエルの国がどのようになっていくかなんですけれども、今読んだところがその一部であって、どうですか、このような驚くべき平和と繁栄の黄金時代と言ったらいいでしょうか、平和と繁栄の時代が始まったということを私たちは知ることができたと思います。でですね、この新約聖書もそうなんですけども、旧約聖書を見ていくときに、この今までの神様が働いて、歴史に働いてくださったこの流れをですね、この覚えておく必要があるんですね。でそれは何かというと、創世記の時に神がアブラハムに対して、またモーセを通して約束してくださって、でそれが今ここでその一部というか、まあ、完全な形ではないんですけども、かなりの部分で神様が実現してくださってるんだよというところが大事になります。子孫が増える、国が強くなる、そして食べ物が豊かに与えられ、人々が平和に暮らすということなんです。そしてもっともっとその初めの方に戻りますと、人間が作られた目的というのが、実は 神の国が到来するためだったんだ。神様が支配し、そして人にその支配権を任せていくことによって平和と繁栄に満ちた国になることを神は願っていた。アダムに対してですね、地のすべてのものを支配しなさいと神様は言われた。これが神様のもともとの御心だったわけなんです。その意思、お考えだったんですね。平和と豊かさで、これって普通の国の中でもその指導者が考える第一前提になる、第一目標になるということは、まあ、分かっているかと思います。で、私たち日本人はあまり意識できないんですね。どれだけ平和で豊かな国であるかということなんですね。日本から出るとすぐに分かります。だって国民総生産がアメリカで、実は2位が中国、そして3位が日本なんですから。1人当たりの GNP はもうはるかに、その、まあ、2位が中国ですけれども、変わってくるわけなんですね。それだけ日本は豊かになっていて、平和についてはどうでしょうか。以前は韓流ブームで、そしてドラマを見ると一人あの日本人の女の子と男の子が恋愛をしてですね、突然男の子がいなくなって、一体どうなったの、わけが分からなかった。徴兵制なんですよ。みんなが軍隊に行かなければいけない。私たちはそういうものも全くなくですね、自分たちの国が守られている、海に囲まれているので心配しないで生きることが許されているわけなんですけれども、ちょっとこのタイムテーブル、時間軸をですね、戦後直後、あるいは明治維新の時に動かしていただければ、で皆さんが指導者だったら何をまず考えるかなんですよね。まずは食わせなきゃいけないわけですよ。そうですよね。もうこのためにいかなる妥協をしても構わない、いかなることをやっても構わないわけなんですよ。それが有能な政治家であって、後に偉業を果たしたとして国民に尊敬される指導者となっていくわけです。でもう一つは安全ですね。安全です。敵から脅かされることのない、その安全な暮らしをこのできるかどうかなわけです。ですからこの今の私たちが読んだこのソロモンの王国の中で起こったことというのは、実は私たち人間一人一人の中にこうであったらいいよな、こういう国に住みたいよなという、まあ、願いがね、まさに実現しているわけなんですよ。でもちろん先ほど、ね、日本は豊かで平和だと言いましたけれども、当然ながら多くの問題を抱えていて、世界を見回したらもっと多くの問題を見るわけで、で実はイエス様が地上におられた時もローマの帝国の中で、彼らはイエス、あのユダヤ人たちはうめいていたわけです。でそこでイエス様が祈りなさいと命じられたのがこの言葉です。御国が来ますように、御心が天に行われるように、地でも行われますように。神の意思が、神の考えが、地上でなされる神の国が来ますように、これを祈りなさいって言ったんです。なぜか、これが神様が先ほど言いましたように私たち人間、またこの世界に与えたいこと、アダムが罪を犯す前に神様がもともと与えておられたものを祈りなさいとおっしゃっているわけなんですけれども、アダムが罪を犯したので、そして創世記の3章を読みますと、地は呪われたものと なってしまったと書いてある通りです。で、詩編2編にこの平和とは裏腹のこの世界大戦の予言が書かれています。国々が相集まって戦うわけなんですけれども、そこになんで戦いを仕掛けるのかの理由が書かれています。詩編の2編の1節から3節まで読みますが、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を、これキリストって意味ですね、メシアって意味です、油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。なんで戦いが生じるのか。神と神に油注がれたものキリストの枷を打ち砕こう、その綱を解き捨てよう。つまり神とキリストの支配、神とキリストの命令、その掟の枷と綱から自分を解き放とうとしている。それによって争いが起こっているんだよということなんです。人間は自由になろうとします。あらゆる支配から自由になろうとします。とやかく言われたくないと思うんです。では人間は自由になるかといったら、むしろ神の掟とキリストの命令とに逆らうと、むしろ不自由になっていくんです。放蕩息子のことを考えてください。家の中で、父のもとで、規律の中で生きていた息子二人のうちに、弟の方はその家にある枷から解き離れたいと願って外に出て行きました。やりたい放題のことを行いましたが、いかが、その後はどうなったでしょうか。空腹ですよ。何もかも財産を使い果たして、そしてその国に飢饉が来たので食べるにも困ったわけです。神から自由になりたい、自分の考えを解き放したいと考えた時に、その時から私たちに不自由が始まります。けれども神様の意思が地上で行われる時に、人は自由になって平和になって繁栄するわけです。で、多くの人がそのように平和と繁栄がない世の中を見て、人間って不思議ですね、自分以外のものを非難するんですね。神を非難するんですね。そういう時は神を非難します。不幸な出来事があると、なんで神は愛であるんだったらば、なんでこうひどいことを許すんですか、こういうふうに絶えず言ってるわけです。で、神が目に見えないから非難しやすいですよね。でもどうですか、肉体を持った私たちが人からありもしないことをですね、こうとやかく言われたらですね、もうそれだけで、回復するのが大変ですよね。大変ですよ。神様は私たちが受けているそのありもしない非難の言葉を何百倍何千倍と受けておられるわけなんです。世の中で起こっている、例えば犯罪は、その犯罪者が悪いんですよ。その人に罪を犯せたのではありません、神が。天災はどうでしょうか。先ほど言いました、アダムが罪を犯したので土地が呪われたとあります。今の世が悪魔に引き渡された出来事が、アダムが罪を犯した時に起こったわけなんです。だから世の君とイエス様は呼ばれています。悪魔のこと、パウロは世の神だと呼んでいます。でもこのような質問をよく、質問というよりも非難と言った方がいいかもしれませんが、神は全能者ではないか、ならばそういう悪者をなんで裁かないのかと。もちろん神は裁かれます。 裁く時を定めておられます。今行っていないだけです。でもなんで起こらないんですかって言ったら、今行ったらどうだと思います？たちまち私たち滅びますよ。私も含めて皆さんも滅びます。全ての人が罪を犯し死罪に定められているからです。でもあえて罰を、悪を罰するのを遅らせているのは、人に憐れみをかけておられる。だからどんなに反抗しようとも、人が悔い改めて立ち返るのを、神に立ち返るのを神は忍耐して待っておられるんですね。でこのような世において、イエス様がこの地上に来られた時に、御国の回復、その一部をお見せになっていったわけなんです。イザヤ書の61章にこう書いてあります。メシアの予言です。キリストの予言です。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの霊を、油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。この油注がれた方というのがキリストであって、どうですか、貧しい者に良い知らせをつく、心の傷ついた者を癒される、囚われ人、これを解放するとありました、あります。で他のイザヤ書には、このイザヤ書の箇所には、この目の見えないものを、この開かせて、そして足内を立ち上がらせるというふうに書いてあります。イエス様がこのことを行われました。病の霊に疲れていた女がいました。18年間腰を、別におばあさんになったわけではなくて、おばあさんではないのに伸ばすことができない、腰が曲がってですね、そのような女を癒されたんです。そしてその時に安息日だったんです。で街道管理者がひどく怒りました。でイエス様が言われたんです。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに行く、連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年の間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。このイエス様の心、感じ取る必要ありますね。この街道管理者、街道管理者といってもですね、ただ管理しているなんかマンションの管理者と考えないでくださいね。もっとこの霊的な力、長老のようなこの霊的にリーダーシップを持っている存在ですけれども、その街道管理者のようにですね、どうですか、しきたりによってキリストのこの解放を妨げている、この解放ができないようにさせていくことを行っていた。私たちがキリストのところに来れば御国が訪れるんですですか。けれども人の作った規則や圧力やしきたりなどによって、このキリストに直接自分が行くということを阻まれてしまうわけなんです。けれどもイエス様のところに来た人たちは、ローマの8章には御霊の初穂って呼ばれてるんですね。御霊の初穂、ローマの8章の22節と23節お読みします。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきとともに生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。このあがなわれる、被造物全体がうめいているから、これがあがなわれるわけですけれども、 御国が到来するんですけれども、けれども初歩として、御霊の初歩として私たちが贈られたんだ。これどういうことかというと、まもなくですね、このイースターじゃないですか。イースターの時っていうのは聖書的に言いますと初穂の祭りの時です。初穂の祭りです。レビ記の23章に書いてあります。初めに取れた穂を、収穫したものを神に捧げるという儀式です。で、その初穂の意味は、その初穂なんですけれども、その一番初めにできたものが最も大切なものを神に捧げることによって、後に来る全てのものを代表している、それもあなたのものですよということを、この表しているんですね、言い表しているんですね。つまり御霊の初穂というのは、キリストのところに来た人たちが御霊によって新しく生まれて、御霊の賜物を受けて、そして神の御国の素晴らしさを、その一部を前もって味わしてもらっているという状態なわけなんです。だから教会が大事です。だから礼拝が大事です。この御国を私たちは初穂として味わっていきます。そしてソロモンの話に戻りますが、彼がダビデの子でありましたが、旧約聖書を読むときはですね、この知って、いつも頭に念頭に入れておかなければいけないのは、旧約と新約をバラバラにしてはいけないということなんですね。イエス様が言われました。あなた方は永遠の命を見つけるために聖書を探していますけど、調べているけれども、それは私について証言しているのです、こう言われたんです。聖書、旧約聖書のことです。それは私について証言しているのです。そして私たちはダビデの生涯を学んだときに、キリストを表していることを学びました。キリストは王であるにもかかわらず、むしろそのこの世に生まれて、生まれたばっかりの時にもヘロデによって殺されそうになり、ついにその宗教指導者たちによって殺されるという道を取られました。苦しみがあり、けれども復活によって救われました。苦しみからの救いです。そしてダビデが同じですね。彼は油注がれたにもかかわらず、サウルに追われ、そして王になってからも自分の息子から殺されようとする身になり、そして最後に彼はおじいさんになって死ぬ前に、ソロモンに対して、ソロモンかバテシバに対してですね、あらゆる苦難から救い出した主は生きておられると、こう言ったんです。ダビデは初臨の初めに来られたキリストのお姿をよく表しているわけです。その子であるソロモンは再臨のキリストです。平和をもたらすキリストです。先ほど読んだ詩編のあの内容というのは、ソロモンによると書いてますが、ダビデが自分の子のことを思いながら祈った祈りだったと同時に、これがキリストが来られた時にある、その豊かな平和の国であることを表しているわけなんですね。それで21節を見てください。先ほど読んだ4章の20節からの箇所の21節を見てください。ソロモンはタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。アブラハムにかつてエジプトの川からユーフラテス川までと、このように約束してくださった神様が、同じ地域を支配できるように今ソロモンにしてくださっている。すべての王国を支配したと言っています。けれどもこれはですね、この後の神の国の原型であって、イエス・キリストが来られたら 文字通り地の果てから果てまで隅々島々に至るまで全ての国々を神はキリストに与えられるわけなんです。詩編の2編の7節8節、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。私、あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。そして国々のみならず、最終的には個々人に至るまでイエスが主であると告白する予言がピリピの2章の10節にあって、それはキリイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためである。なんという素晴らしいことが、キリストの皆が一つになる、一つになって、そして支配がすべてに及ぶということが起こるわけなんです。で、霊的にこれが教会の中で起こるべく、イエス様はご自分の教会をお立てになったわけなんですね。キリストが頭なんです。で、なんでその平和が享受できているかといいますと、主の知識が行き渡るからだということがイザヤ書の中に書いてあります。11章の9節に、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。午後にですね、いかにソロモンが知恵があるかというのを見ていきますけれども、主の知識が満ちるときに世界に平和が来るんです。海を覆う水ですよ。どうですか、海の水を、この免れている、この海の下にあるものってないですよね。なんかこの空気がなんか全部隅々まで覆うわけなんです。そのように主の知識、イエス・キリストの知識が満ち満ちるわけです。だから平和になるんですね。なんで私たち争いが起こるのか、イエス様知らないからですよ。あるいは知識をないがしろにしているからですよ。そしてソロモンの国の特徴は豊かな食料、先ほど読みましたね、20節と22節23節にありました。20節には、海の砂のように多くなった人口があるのに飲み食いして楽しんでいた。そして22節と23節には、ソロモンのところで働いている人たちの食料の1日の食料がですね、もう大量なんですね。で、これですね、簡単なんです。戦ってないから軍事費にお金使わなくていいんですよ。イザヤ書の2章の4節で、イエス様が王となられて国々がどうなるかということが書いてあるんですけども、剣を好きにその槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げない、二度と戦いのことを習わない。一つのミサイルを撃つのにどれだけ億単位ですね、迎撃ミサイルとかですね、ありますよね。あれでビル1個が建っちゃうとかね、そのぐらいですよね。それが全部農業に回されたらどうでしょうか。生活保護全員なくなりますよ。霊的にも今は神はこの無償の恵みを与えようとしてるんですね。イザヤの55章の一節で、さあ乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のないものもさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買えとありますけれども、黙示録には22章の17節には、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。でね、どうしても私たちの頭の中で一生懸命頑張って報酬を得ないとダメでしょっていう生真面目さがあるんですよ。 自分の人生に対して生真面目さがあるんです。でそれで今まで生きてきたから、でやはり恵みに戻るためにはまず自分が倒産状態なんだっていうのを知る必要があるわけなんですよね。でも日本って本当に生かしてくれますね。 JAL なんかね、あ言っちゃったな、こういうイメージ出しましたけど、もういいでしょうね。もうなんかあのポスターがあってね、もうなんかしっかりとした会社のように見えるけどもね、一回倒産したはずなんですけどね。だから倒産状態だっていうのが自分の人生の中で分かりにくいんですね。でやっぱり頑張っちゃうんですよ。いやもうダメなんだよって、でもただで受けられるよっていうことなんですね。そしてもう一つの特徴、25節にありました、ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシバまで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。この木の下に行こうっていうのは聖書の中で平和に暮らすことができているという象徴になってるんですよ。数多く出てきますが、でねこれがねイスラエルにとってはもうかけがえのない尊いものなんです。もうこの今まで聖書を読まれたらもう戦いから戦いの連続でしたよね。だからこれがどれだけ尊いものか、今もそうですね。日本で当然とみなされているのは2つあるんです。水と安全。イスラエルに行くとこれお金払って働かさなきゃいけないものだってよくわかります。でエルサレムの旧市街に行ってきたらですね、城壁に取り囲まれてるんですが、アルメニア地区を思い出せますか。よく見るとそこの地区は城壁の中にさらに城壁を作ってるんですね。その城壁の中にいる人からもまた攻められるっていう恐れを抱いていて、なんと19世紀までその人は城壁を作ったんですって。つい最近の話なんですよ。それだけ安全保障が死活的な問題だった。で、ゼカリア書の預言では神の国が訪れたら2章の4節と5節になんと城壁がないエルサレムが出てくるんです。城壁がないエルサレム、でもちゃんとねあるんですよ。英語を読んだらファイアウォールって出てます火の壁となっているって書いてあるんです。あれ面白いね。ファイアウォールって誰作ったのかご存知か、ちょっと雑談になっちゃうんですが、イスラエル人が発明したんですよ。イスラエルは IT のトップです、ね、まあちょっと雑談ですが、ファイアウォール、天使の火によって霊的にそのあらゆる災いから攻撃から神が守ってくださるわけなんですね。私たちが霊的に主こそが私たちの安全だということを知る必要があります。もちろん自己管理の一環として塔はちゃんと閉めなければいけないし、あるいは将来の保障として生命保険も入る人もいるでしょう。けれども不安でそれを行っているのであればそれは間違ってます。まあでも私もね、こう長い旅に出るといつも祈るんです。家が守られますように。ちょっとね、あの年を取ると、まあ、まだ若いですけれども、ポーンと忘れてですね、このあのちゃんとあのなんだっけ、あのトースターをですね切ったかどうかとかですね、やっぱり祈るんですね。家が守られてますように。そのことをしてくださる方が神なんですよということですね。そして平和において一番大事なことと言ってもいいんです。それは不足がないということです。27節見てください。守護たちはそれぞれ自分の当番決に、ソロモン王およびソロモン王の食事の席に連なるすべての者たちのために食料を納め、不足させなかった。不足がないということ、これが御国の一番大きい特徴と言ってもいいですね。満足している、満ち足りている。で霊的にも実は御霊の初歩をいただいている私たちは、御霊の初歩である私たちは 経験できるって言うんですよね。テモテへの第一の手紙に6章の6節から8節、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。でこういう言葉を聞くとね、これ貧しいもののひがみでしょってこうなる。私は幸せです、満ち足りています、でもやっぱり豪邸に住みたいよね、預金通帳見たらね数千万円欲しいよね。私もひがみますね。お金がたくさんあったら、まあ、ちょっとね、一歳旅行3回か4回したいのに1年にとかね。けれどもやはりですね、やっぱりどう考えても生活を振り返ると全然欠けてないっていうのをね、発見するんですよね。これが不思議ですね。フィリピの4章の19節で、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。でイエス様に従った弟子たち、職業を捨てたんです。漁師だった人、酒税人だった人、職業を捨てました。でイエス様が十字架につけられる直前にこうイエス様が言われたんです。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足りないものがありましたか。答えは、いいえ何もありませんでした。あれ、何にも足りないものなかったじゃない。どうかこの喜びを味わってください。御国は飲み食いのことではなく、これ先ほどの飲み食いと違いますね。飲み食いのことでこう言い争っていた教会があって、ローマのね、飲み食いのことじゃなくて、聖霊と、ちょっとちゃんと言おうしようかな、ローマの14章の17節です。神の国は飲み食いのことではなくて、義と平和と聖霊による喜びだからです。ぜひこれを味わってください。キリストの知識に満たされてください。キリストの命令に重荷を下ろして従ってください。そして私たちのうちに、また私たちの間に神の国が到来しますようにお祈りします。主よ、あなたが与えてくださった御国の幻をありがとうございます。御霊の初穂と、または贖いの頭金と、エペソソの一書に書いてありますけれども、頭金として聖霊を与えてくださったことをありがとうございます。主よ、実際に御国が到来するときまで、キリストの死を述べ伝え、また復活を述べ伝えていきたいと願います。どうか私たちを整えてください。奉仕の働きへと整えてくださり、またキリストの御丈にまで成長させてくださいますように切にお願いします。各自がしっかりと結び合わされ、組み立てられていって、神の家を建ててくださいますようにお願い申し上げます。あなたの恵みによって行ってくださいますようにお願い申し上げます。主よ、あなたが崇められますように。そしてここにいる愛するあなたの子供一人一人に、この一週間もあなたの恵みと平安がありますように、あなたの御顔を輝かしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。